この季節になるとあちこちにクリスマスツリーが飾られますが、そのクリスマスツリーの起源は北欧の冬至の祭りユールにあるという説があります。その冬至の祭りユールは菓子の木を飾り、焚き火を囲みながら飲んだり食べたりしたゲルマン民族のお祭りです。それが民族の移動とともにドイツに伝わり、さらにキリストの誕生を祝うクリスマスと混じり合ったというのです。その過程でカシノキは見た目が三角形のモミの木のツリーへと変化しました。この三角形は三味一体を表すとも言われています。でドイツに伝わる伝承の一つに、モミの木に宿る小人が幸せを運んでくれるというものがあります。そのため小人に長くモミの木にいてもらうためにいろんな飾りをつける習慣がありました。また宗教改革者マルチ・ルターもツリーの飾り付けに関係しているという逸話があります。ある年のクリスマスイブの礼拝の帰りに、常緑樹の木々の合間に無数の星が輝くのを彼は見つけました。この美しさに感動したルターは、それを家で再現してみようと、モミの木を持ち込んでろうそくなどで飾ったと言われています。これが広まってオーナメントなどを飾り付けるようになったのだとも言います。さて、新約聖書ルカによる福音書にイエス・キリストの誕生物語が記されていますが、その2章の冒頭にはアウグストゥスという人物の名前があります。彼はローマ帝国の初代一番最初の皇帝王でありますが、全世界の救世主と崇められ非常に強い権力を背景に、アウグストゥスの平和、言い換えればローマの平和を築き上げた王支配者です。そのアウグストゥスと彼の治世下に貧しい環境の下で生まれたイエス、この両者を対照的に示すことによって、福音書の著者ルカは誠の平和の確立者としての救い主の本質を描き出そうとしたのではないかと思うのです。ただこのイエス誕生の出来事については、マリアは最初の男の子を産み、そしてその子を産毛にくるみ貝羽桶に寝かせたとごく簡潔に語られ、奇跡や神の介入については特に触れられていません、その意味ではこの出産がごく自然に行われたことが示されています。また生まれたばかりの赤ちゃんを産毛にくるむのは当時の一般的な慣習であり、イエスがごく普通の人間の子供として生まれてきたことが語られています。その一方で家畜の飼料入れである貝羽桶に幼子を寝かせるという行為は当時においても異常な行動であって、それだけにここでは救い主であるイエスが実にひとやな環境の下で生まれたという点が強調されています。そしてまたこのように貝羽桶に寝かせられていることが、イスラエル、ユダヤのために大きな喜びをもたらす救い主を見出すための印として天使によって言及されるのです。ところで多くのクリスマス物語ではイエスが馬小屋あるいは家畜小屋で誕生したことになっていて、その点に疑いを差し挟む人はほとんどいないように思いますが、聖書にはそのようなことはどこにも書かれていません。ここで語られているのはヨセフたちが泊まる宿がなかったということではなく、ヨセフたちが宿泊した宿あるいは部屋には十分なスペースがなかったということです。 しかしそうであるなら、一体どうしてそのような誤解が生じたのでしょうか。おそらくは生まれたばかりのその幼子を貝は桶に寝かせたという記述から、その生まれた場所は馬小屋あるいは家畜小屋であったと推定され、それがいつの間にか定着してしまったというのが実際のところではないでしょうか。しかし貝は桶の存在は必ずしもその場所が馬小屋などであったということを示してはいません。このようなところからも私たち人間の持つイメージというものが一人歩きしてしまう危険性に気づかされます。続いて少し唐突な形で羊飼いたちが登場します。羊飼いは当時総じていやらしい職業とみなされていて、特にユダヤ教の文献では強盗や野蛮人と同列に誤解、明らかに否定的に描かれています。その一方で聖書においては羊飼いはおおむね肯定的なイメージで描かれていて、人々を守り導く神はしばしば羊を守る牧者羊飼いになぞられています。事実イスラエルの指導者となったモーセやダビデももともと羊飼いでした。ルカはここで羊飼いを二重の意味で用いています。一方でダビデやベツレヘムとの関係をさらに強めるために、他方ではまず最初に小さく貧しい存在である羊飼いたちに対して救い主誕生の知らせが告げられたという点を強調するためです。さてその羊飼いのもとに主の天使が現れ、主の栄光が闇の中にいる彼らの周囲を照らし出したといいます。この天使が誰なのかは明らかにされていませんが、おそらくは洗礼者ヨハネとイエスの誕生を告げ知らせる物語に登場した天使ガブリエルとみなしていいでしょう。そして恐れる羊飼いたちに対して天使は民全体に与えられる大きな喜びについて告げるのです。この民という言葉は本来イスラエルを指す示していて、それゆえにここでの民全体はイスラエル民族全体を意味しています。もっとも11節の救い主主メシアというイエスを表す言葉が当時のローマ帝国においては皇帝アウグストゥスを表すものであったことから考えるならば、必ずしもユダヤ民族に限らずあらゆる民族を指しているとも言えるでしょう。この物語で言及されている羊飼い、ダビデの町、解放家の幼子といった事柄はダビデ物語を思い起こさせ、かつてイスラエル王国の王であったダビデのようなメシア、救い主が生まれたということを強調しています。しかしながらそのダビデ的なメシア誕生の出来事は極めて貧しい環境の下で起こりました。そのような意味でも神の最終的な救いの技は強い権力や軍事力を背景にローマの平和を確立した皇帝アウグストゥスによってではなく、彼の時代に誕生した解放家に眠る無力な幼子を通してなされるという点がここでは強調されています。さらに神のこの誕生を告げ知らされたのは近親の者やあるいは権力者ではなく、貧しく小さな存在であった羊飼いたちでした。このことは将来イエスによってもたらされる救いが一部の人々に限られるものではなく大きく開かれたものであることを示しています。羊飼いたちは天使の告げを聞いてさぞかし驚いたことでしょう。救い主が生まれたこととともに、いえむしろそれ以上に救い主の誕生という最も重大な出来事がなぜよりによって 世間から最も見下されている自分たちに最初に告げられたのか、そのことに彼らは驚いたのではないでしょうか。神による救いは私たち人間の行いや態度に左右されるものではありません。あなたはこんなにいいことをしたから救ってあげましょうとか、あなたはこんなに悪いことをしたから救ってはあげませんというようなものではないのです。そうではなく、神からの一方的な恵みとしての救いが全ての人に注がれるのです。そしてまた、神の救いはまず第一には世の中で小さくされ弱い立場に置かれている人、悲しんでいる人や虐げられている人たちに与えられるのだということを聖書は語っています。このことを正確に間違いようがないくらいはっきりと伝えるために神は羊飼いたちを選ばれたのです。最後に、マリアはこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていたとあります。この思い巡らすと訳された言葉は本来共に投げ合うことを意味し、論じ合ったり互いに協議したり助け合ったりすることから、心の中でじっくり考える、熟考するといった意味にもなります。しかもその言葉の前に心に収めるという言葉があります。これは自分の心の中に忘れないように留め置く、保存することを意味します。おそらく羊飼いたちが最初の礼拝者として訪れたことに、マリアは言葉では言い表すことができない何か深いものを感じ取ったに違いありません。別の聖書ではこの箇所を次のように訳しています。だがマリアはその話を最大漏らさず心に刻みつけ、その意味をいろいろと考えていた。メシア、救い主が生まれたこと、そしてそのイエスの誕生がまず羊飼いたちに告げ知らされたことを多くの人々は不思議に思いました。イエスは後にこのようなことを言われています。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか、家を建てる者の捨てた石、これが炭の小屋石となった。これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見える。私たちには何か変だな、おかしいな、よくわからないなと思うようなことが神によって実現されるというのです。そしてそのことが神による私たちの救いにつながり、私たちの命につながっているのです。2000年の昔、ユダヤに生まれた一人の赤ちゃんは人々の、そして今を生きる私たちの悩みや苦しみを自分の悩みや苦しみとする、そして闇の中に光を差し入れさせる、そういう救世主、救い主であったのです。一言お祈りいたします。私たちの主なる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。今日このように導かれまして、クリスマスイブ食火礼拝を捧げることのできました恵みを心から感謝いたします。あなたが私たちを大切に思うがゆえに、御子イエス・キリストを救い主としてこの世に生まれさせてくださいました。イエス・キリストが誕生してからおよそ2000年の時が過ぎましたが、しかし今もなおイエス・キリストは生きておられ、私たちと共にいてください、全てのものを救ってくださる、このことを確信するものであります。 どうぞ私たち一人一人のうちに豊かに臨んでくださいまして、すべてのものを守り導き祝福してくださいますように、特別悩みや困難の中にある一人一人を癒し慰めてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝を覚えながらも、それぞれの事情によってここに集うことのかなわなかった私たちの仲間兄弟姉妹がいることを覚えます。どうぞそれらの一人一人と共にいてくださいますように、それぞれの健康をお支えくださいますようお願いいたします。新型コロナウイルスの感染が一日も早く収束し、私たちが元の暮らしに戻ることができますよう、どうぞ一人一人を導いてください。私たちにあなたの知恵と力をお与えくださいますように、言い尽くすことができませんけれども、これらの祈り願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。